一般質問続けます。大島議員の質問です。大島議員、今後の人口減少についてのシミュレーションは？企画部長、令和2年3月に策定した第2期筑西市人口ビジョンにおいて、2040年の人口を8万7000人、2060年の人口を7万5000人と推計している。これは合計特殊出生率が段階的に上昇すること、社会移動が段階的に縮小することなどを仮定し、人口減少抑制効果をシミュレーションしたものである。大島議員、人口動態調査では、国の人口の推移は1億2592万人、対前年比 0.57%、72万6342人の減とある。マイナス人口も46都道府県に拡大し、今までにない人口減少のスピードである。対策として出生率を向上させることが第一と国では言っているが、子育て支援、住環境、若い世代の賃金増等、各分野での検討は？企画部長、令和2年3月に策定した第2期筑西市町人仕事創生総合戦略で、4つの基本目標や16の主な施策を定め、効果的な人口減少対策を推進するとともに、幅広い分野で構成された有識者会議等において、毎年度事業効果の検証を実施している。今後は検証結果に基づいて総合戦略の改定を行い、積極的な人口減少対策の取り組みを進めていきたい。大島議員は他に、下館祇園祭りのコロナ感染、若者の投票率向上について質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、先の感染急拡大期間の簡易 PCR 検査の実績は？保健福祉部長、第7波では8月24日現在で配布数2063人分、検査数1367人で、7月よりそれぞれ615人分、363人分の増だった。三浦議員、この検査は市独自で自慢できるものだ。しかし、受付場所が限定されており、支所出張所に広げる必要性はどう考えているのか。保健福祉部長、検査キットを渡す際に文書と口頭で説明する必要があり、再検査で陽性となる方も多い。担当部署には保健師等が常駐し相談できるため、受付場所は分散せず、本庁及び下館保健センターでの配布を継続していきたい。三浦議員、実際に受付をすると、チェック表で熱やだるさがないかを答え、住所・氏名を書けば検査キットがもらえる。支所でも出張所でもできるはずだ。むしろ受けることを推奨すべきだ。保健福祉部長、勘違いをされるような渡し方をすると、誤った判断によって感染を広げる恐れもある。専門的な対応ができるところでの配布に限定したい。三浦議員、限定すると受けられない人が多いことは問題だ。合併後、本庁から遠い地域は受けづらく不公平だ。保健福祉部長、現状のまま維持していきたい。三浦議員は他に、保育施設の猛暑対策、自然災害と農業支援、ヤード対策について質問しました。次に、高田議員の質問です。高田議員、補聴器は認知症の予防にもなっているが、高齢者の年金や収入が減っている中、約20万から30万円もする高額な補聴器を購入することは困難だ。前回の答弁では、加齢性難聴者への補聴器購入費の助成については、国や県、他市町村の動向を踏まえながら検討するとのことだったが、その後の状況は？保健福祉部長、全国的には約1800の自治体の中、52の市町村しか補聴器購入費の助成に至っていない。 県内では古河市が高齢福祉サービスとして1人1回1台のみ購入費の2分の1の範囲で限度額1万円の補助を行っている。坊田議員、他の動向も必要と思うが、本市は率先して他市の目標となるよう、市長の言う住んで最高築成の一環として加齢性難聴者への補聴器購入費の助成を決断してはどうか。保健福祉部長、身体障害者手帳を持たない高齢者の補聴器の助成については、医学的所見に基づき、身体障害者手帳の交付申請をして助成を受けていただきたい。市長、補聴器をつけていないことによる弊害もきちんと理解しているため、しっかり考えていきたい。高田議員は他に、五行川桜堤の環境整備、通学路の整備について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、新張の里周辺の整備については、史跡、新張廃寺跡付けたり、上野原河原釜跡保存活用計画の中で進めるとのことだが、進捗状況は？教育部長、同計画の策定にあたっては、各方面の有識者からなる、筑西市新張廃寺跡保存活用計画策定委員会を平成31年3月に設置し、構成メンバーである大学教授や市の文化財保護審議会会長などの専門家をはじめ、地元の有識者の協力を得て、令和元年度と令和2年度の2カ年にわたり協議した。これをもとに、令和3年3月に史跡新張廃寺跡付けたり上野原河原釜跡保存活用計画を策定した。松具議員、策定された計画についてどのように進めていくのか。教育部長、新張廃寺跡は昭和10年代に発掘調査が行われたのを最後に調査が行われていないため、まずは当時の調査内容の再確認及び全体像の把握が必要である。今後必要に応じて計画的に発掘調査をする。地権者や関係者の理解をいただきながら進めていく。松具議員、この地域は風光明媚で観光の目玉にもなる。市長の考えは？市長、新張廃寺跡は地域でも非常に大切にされており、また観光地となる可能性も含め、今後もしっかりと保全していく。松具議員は他に、交付申請書、公文書等の原稿表記、マイナンバーカード、農業の肥料価格高騰対策について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、戦後77年、核兵器廃絶に向けて、本市の非核平和都市宣言に基づいた取り組みは？総務部長、本市では、広島、長崎の惨禍を忘れず、核兵器のない平和な世界の実現を目指す平和推進活動の一環として、毎年、非核平和パネル展を開催している。石島議員、来場者からどのような感想が寄せられたか。総務部長、核兵器禁止条約への参加を求める意見、核兵器の全廃を求める意見、長崎の原爆資料館での感想、また平和な世界の実現を求める意見などがあった。石島議員、非核平和都市宣言の懸垂幕の掲示については、共和支所、明野支所、石城支所、川島出張所では行わなかったことから、来年に向けて等しく多くの市民の目に触れるような非核平和都市宣言の設置が必要と強く考えるがどうか。総務部長、下館庁舎にあった広告塔は解体されるため、スピカ庁舎南側の懸垂幕の掲示に努めていきたい。石島議員、市長は広島市、長崎市の平和宣言をどのように受け止めたか。市長、両市長と思いは同じであり、本市としてもしっかり推進運動も参加していきたい。石島議員は他に、新型コロナウイルス感染症対策、 インボイス制度について質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員、下館駅南地区のまちづくりの進捗状況は？土木部長、当地区は都市計画マスタープランにおいて将来市街地候補地区として位置づけられている。現在検討の段階で、対象地区の現況調査、事業化に関する検討や、現在の土地利用状況、複合的まちづくりの移行調査等を行ったところである。ほぼ全域が農用地区域に含まれるため、事業化に向けては中長期的な視点に立って考えている。増渕議員、駅や商店、住宅もあり、開発価値のある地域だと考える。農用地区域ということで、開発のハードルは高いと思うが、若者を畜生市に引き止める一つの手段として非常に大事な要素であると考えるが、土木部長、当地区については事業者、ゼネコン、ディベロッパー等に聞き取りを行い、土地利用のポテンシャルが高いと判断できた。商業施設や副業産業的な土地利用を含め、どういったものを立地できるか検討している。市長、現在までに様々な調査を行った中では、開発は不可能ではないと考えているため、諦めずに将来に向けて進めていきたい。増渕議員は他に真岡鉄道について質問しました。ここまで18人の質問者のうち12人の質問が終わりました。